説教、神の言葉、人となる鈴木狩牧師です。
はい、皆さんおはようございます。アドベントに入っています。大光節ですね。イエス様が、来てくださった、クリスマスを待ち望み喜び祝う時になります。といっても、私たちはもうすでにイエス様を迎えているので、毎年毎年迎えなくてもずっと迎えていると言えますけれども、このクリスマスの喜びをみんなで一緒に受け取っていきましょう、そういうシーズンとして過ごせたらいいと思います。ということで、今年はですね、日ごとの糧っていう聖書日課ですね、そこから聖書の箇所は選んでいます。なので今日は詩編の147編というところになりますね。で、もし今開いている方はパッと見ていただくと分かるんですけれども、147編も146編もハレルヤって書いてあるんですよね、最初のところに。俗にですね、ハレルヤ詩編というふうに呼ばれていて、146から最後のところまでは、ハレルヤで始まってハレルヤで終わるような、そういう賛美の歌が並んでいます。で、そういう賛美の詩、賛美の祈り、賛美歌のようなそういう詩なんですけれども、言葉なんですけれども、それでも、やっぱり旧約聖書はですね、至るところにイエス様の影が見えるんですよね。イエス様の予告、予言、やがて来る救い主の姿というところが、いろんなところにこう見え隠れしてくるというところが、とても楽しいところだと思います。で、そういう中で、じゃあ今日の箇所ではどうかなっていうと、御言葉というのがキーワードかなというふうに思います。そもそも御言葉がね、ワードですけれども、キーワードというふうに言っていいんじゃないかなと思います。先にどういうことか言っておきますと、この御言葉がイエス様なんだ、突き詰めていくとそうなんだというふうに言えるということなんですね。つまりイエス様は人となられた御言葉なんだよ、イエス様は人間になった御言葉なんだよって、そういうことをですね、旧約聖書も新約聖書も実は共通して語っているところがあるんです。例えば有名なところですと、新約聖書ヨハネの福音書、開けなくていいですよ、一章の一節のところなんかありますね。はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、こういうなんか不思議な言葉でヨハネの福音書は始まります。この言葉っていうのは、ロゴスって言いますね、ギリシャ語でロゴス、神様と人とをつなげる、そういう役割の存在、そういうような意図でこの言葉は使われるわけです。だから初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であったっていうと、これはイエス様のことなんだなって私たちは気づくわけです。初めにイエス様はいた、イエス様は神様と共にいたし、イエス様は神様ご自身でもあったんだ、その初めからおられたイエス様というのが分かってきます。こういうふうに言葉っていうこととイエス様っていうことが実は深く結びついているんだなっていうことを、ちょっとですね、どこかに頭の片隅に置いておいて今日の箇所を見ていけたらいいかと思います。さあ、では行ってみましょう。まずですね、147編の12節から14節のところを読んで今日の御言葉の時をスタートしていきたいと思います。詩編147編の12節から14節、開いた方はどうぞ読んでみてください。いきます、せーの。エルサレムよ、主を褒めたたえよ。シオンよ、あなたの神を賛美せよ。主はあなたの城門の貫抜きを堅固にし、あなたの中に住む子らを祝福してくださる。あなたの国境に平和を置き、あなたを最良の麦に開かせてくだされ。こういうふうに書いてあります。ハレルヤ詩編と呼ばれるぐらいで、ここでもですね、賛美を呼びかけてますね。エルサレムよ、主を褒めたたえよ。シオンよ、シオンというのはエルサレムの愛称ですね、ユダヤの人々のことも含みます。シオンよ、あなたの神を賛美せよ、賛美しましょうと言って呼びかけているところがこの箇所です。で、ただ呼びかけるだけじゃなくて、神様ってこういう方だから賛美しましょう、その理由もいろいろ挙げながら賛美していく、そういうスタイルのやつですね。で、後ろの13節14節今読んだところには、それぞれその賛美する理由っていうとちょっとおかしいんだけど、こういう方だから賛美しようっていうのが書かれています。例えば13節ではどうでしょうか。主はあなたの城門の貫抜きを看護にし、 あなたの中に住む子らを祝福してくださる。ここは神様は私たちを守って祝福してくださる方なんだって、そう言ってますね。神様は私たちを守ってくださる方、祝福してくださる方なんだ、賛美しようって、まあ、そういうことが書いてあります。また14節ではどうでしょうか。あなたの国境に平和を置き、あなたを最良の麦に明かせてくださる。ここでは神様は平和を与えてくださる方なんだから賛美しようって、まあ、そういうふうに言っていますね。神様は平和を与えてくださる方なんだって、そう言っています。でちょっと面白いのはこの14節の平和っていうのはですね、2つの面から語られてますね。1つは国境に平和を置いてくださるって、まあ、その国境って言ったらね、国と国が、こうつばぜり合いを繰り広げるところですから、まあ、これはなんとなくこう言わんとしていることが分かりますね。つまり、戦争と平和のような平和ということですね。国と国が愛争う、人と人が愛争うじゃない方の平和、まあ、そういうふうに言えるかもしれない。しかしそれだけじゃなくて、あなたを最良の麦に明かせてくださる、こういうふうに言っています。つまり食べ物をね、良い食べ物をくださるんだって、こういうふうに言います。これも平和っていうことを考えるときは大事ですね。もし戦争がなかったとしても、もし争いがなかったとしても、食うに困って飢えていたならば、私たちはやっぱり平和ではないということですね。昔私ちょっとだけ平和学っていうのを学んだときにですね、その読む本にですね書いてあったんですよね。たとえ戦争がなかったとしても飢餓があるとかね、まあ最近私たちは経験しましたけど、疫病があるとか、貧困の問題とかね、そういうのがあるとやっぱりその人たちは平和だとは言えないっていうことですよね。まあ、だから単なる戦争との対義語だけじゃなくて平和っていうのもあるよね。私たちも個人的なことを考えてみても、まあ、誰かと、なんかこう争ってたらやっぱり平和じゃないって。でも特に争ってなくても何かすごく不安があったりするとやっぱり平和じゃないっていうことが起こるわけですね。で、まあ、ここで言っているのは、私たちが想像するようないわゆる平和だということだと思います。まあ、内側も外側も平和っていうことなのかなって、そういうふうに考えるんですね。ただですね、今日この箇所を準備しながら、そして今日まだこのタイミングもそうですけれども、今この御言葉っていうのは何かまた不思議な響きを持つなって思うわけですね。それは何でかっていうと、今、まさにイスラエルの場所でね、紛争が起きているからですよね。大変なひどいことが起きています。でそうすると私たちは、本当に深く考え込んでしまいますね。ここではエルサレムよ、主を讃えようって、ユダヤの人々に当てて語られています。でもまさにその場所がですね、今紛争地域になっているわけですね。でもそう考えてみると、今日の御言葉は、まさに意味のある言葉だなと思います。それはこの147編が単にユダヤの人々に語りかけてられているっていう、それだけのことじゃなくて、すべての神の民に語りかけられていることだっていうことですよね。民族的な誰かに語りかけられているだけではない。もちろんね、語りかけられてもいると思いますけど、神の民への呼びかけであって、また神の民への招きなんだっていうふうにこの箇所は受け取ることができるなと思います。さっきその争いと、あるいはこう内面のそういう平和の話をしましたけれども、でもですね、この聖書が語る神の平和、イエス様が与える平和っていうのは、さらにそれを超えるものであるということも今日覚えたいと思うんですね。まあ、聖書の中では平和という言葉はシャロームというふうに出てきますね。ヘブライ語でシャロームというのが神様の平和です。じゃあそれは一体どういうものでしょうか。イエス様は、例えばこれ開けなくて結構です、ヨハネの福音書の14章の27節というところでこういうふうに言ってます。これイエス様の言葉です。聞いていてください。私は平和をあなた方に残し、私の平和を与える。私はこれを世が与えるように与えるのではない、ってこう言うんですね。もう今もう一回言います。私は平和をあなた方に残し、私の平和を与える。私はこれを世が与えるように与えるのではない、ってこう言うんです。私たちも平和をね、今祈って考える時期にあるけれども、でも その私たちが思う以上の平和、まあ、言ってみれば真の平和、本当の平和、イエス様だけが与えることのできるそういう平和を私は与えるんだって、そうイエス様自身が言っておられる、まあ、このことを今日ぜひ受け取っていきたいと思います。このことをちょっと念頭に置いて、まあ、ずっとこの後続いていきますね、話、続きを見ていきたいと思います。じゃあ今度はですね、15節から18節見てみましょう。詩編147編の15から18を今度は読んでみたいと思います。開いている方はどうぞ読んでみてください。いきます、せーの。主は仰せを地に使わされる、御言葉は速やかに走る、羊の毛のような雪を降らせ、灰のような霜をまき散らし、氷塊をパンくずのように投げられる。誰がその冷たさに耐えよう。御言葉を使わされればそれは溶け、雪を吹きかけられれば流れる水となる。はい、こう書いてあります。まず最初のところで、主は仰せを地に使わされる、御言葉は速やかに走る、こういうふうに書いてます。この仰せっていうのも御言葉っていうのも要は御言葉ということですね。まあ、ちょっとだけ解説をすると、詩編の119とかをね、例えば見てみると一節ごとにその御言葉に該当する言葉が出てくるんですよ。仰せって言ったりとか、起きてって言ったりとか、教えって言ったりとか、でもそれは全部その御言葉っていうことを表しているわけですね。ここでも同じです。主は仰せを地に使わされる、御言葉は速やかに走る。神様は御言葉を地に使わし、それはこの地全体をわーってあまねくね広がっていくんだって、そういうイメージで語られているわけです。じゃあこの御言葉とは一体何でしょうか。もちろんこの聖書の言葉でもあるけど、これ最初に解説した通りですね、またイエス様のことでもあるんだ、まあ、そう思って読んでみると、今日はね、特にこのアドベントのメッセージとしてふさわしいかなと思います。主はこのイエス様を地に使わされ、またそのイエス様の福音は、イエス様自身はこの地に広くあまねく走り回っていくって、広がっていくって、まあ、そういうイメージのことが語られているわけですね。そんなこじつけじゃないかって思う人もいるかもしれませんけれども、でもこれ続きを読んでいくと、またさらに一層、あ、これはイエス様のことなんだなって感じさせられるんですね。例えば16節17節はどうかっていうと、羊の毛のような雪を降らせ、灰のような霜をまき散らし、氷塊をパングスのように投げられる、誰がその冷たさに耐えよう。これ不思議なことが書いてあるんですよ。雪とか霜とか氷とか、まあ、その寒さって、こういうふうに書いてます。そもそもそんなにこのユダヤの地方で、雪とか氷とか霜が多いわけではない、なくはないんですよ。でも山の上とか、あるいはまあ季節限定っていうところがあるんです。別にそんなに多いわけじゃないのに、わざわざこの箇所でこういうふうに言ってるっていうことは、やっぱり特殊な意味があるわけですよね。で、実はそのことがですね、連想されるところっていうのが、イザヤ書のところに出てくるので、これちょっと一緒に読んでみたいと思います。まあ、今のところなんか挟んでおいていただいて、イザヤ書の55章っていうところをちょっと開けてみましょう。ページで言いますと、新共同訳だと1153ページです。1153のイザヤ書55章の10節11節っていうところを見てみたいと思います。イザヤ書55章の10節11節のところをちょっと読んでみましょう。よろしいですかね。じゃあ開いてくださったらぜひ一緒に読んでください。いきます、せーの。雨も雪もひとたび天から降れば、虚しく天に戻ることはない。それは大地を潤し、芽を出させ生い茂らせ、種まく人には種を与え、食べる人には糧を与える。そのように私の口から出る私の言葉も、虚しくは私のもとに戻らない。それは私の望むことを成し遂げ、私が与えた使命を必ず果たす。はい、こう書いてます。まあ、ここでは雨や雪が降ってきて、そしてそれが命を与え循環するっていうことが書いてあります。まあ、ちょっと今日は説明が多くなっちゃいますけど、例えばですね、そのユダヤのあの地方ではヘルモン山っていう有名な山があります。 でこのヘルモン山っていう山はですね、富士山とかと同じですね、季節になると上に雪が積もるわけですよ。でこの雪っていうのはこの後どうなるかっていうと、まあ、その間はですね寒いんです。当たり前だけど雪降ってるし、なんだけど季節春がやってくるとそれはだんだん溶け出していくんですよ。で雪が溶けるとどうなるかっていうと、その山の中を水は染み渡り、そして川となって集まり下に流れ出していくんです。山はですね栄養の宝庫ですから、そこでいろんな栄養を蓄えた水が雪が溶けて、雪解け水がザーって平らな土地の方に流れていって、でこれがやがて、まあ、農業に使われていくわけですね。畑を潤して、そして種を発芽させ、それを伸ばし、やがて実りに変わっていくって、こういうわけであるわけです、まあ、つまりすごく厳しい冬の寒さがあって、雪を見て氷を見て私たちはもうブルブルってなるんだけれども、やがてそれは大地を潤し命を与え、そして最後はまた蒸発して上に帰っていくっていうことですね。また雲になってそれは巡ってくるって、まあ、そんなことを言っているわけです。同じように主の口から出る言葉、神様の御言葉も虚しくは戻ってこないっていうんですね。必ず使命を成し遂げて私のところに帰ってくるのだって、そういうんです。まさにイエス様のことだなって、これはさらにまたはっきり思いますね。イエス様も神様のもとからやってきて私たちに命を与え尽くして、そして帰っていく、まあ、そんな姿を連想させると思います。イエス様は、まあ、そう考えてみるとですね、ある意味ではこの雪っていう表現がどこか合っている部分があるように私は感じますね。それは必ずしもあったかいばかりではない。雪ってね、冷たいところがある。イエス様が生まれたところって考えてみると、それはまた寒々しいんですよね。動物たちの、家畜小屋のようなところ、まあ、洞窟だったんじゃないかって言われてますけれども、まあ、そういう寒々しいところですね、羊飼いたちが火を焚いて晩をしているような寒い夜、まあ、暖かいかどうか知りませんけれども、でもそういう寒々しくて暗くて、冷たい、そういうところでイエス様は生まれてくる、まあ、そういう雪のような、ね、イエス様っていうのもどこか感じられる。また冷たいっていうのもですね、内面的な意味でも、ああ私たちその雪であるイエス様っていうのを感じることがあるなっていうのもありますね。例えばイエス様がその働きを始めて第一声は何だったでしょうか。皆さんご存知でしょうか。マルコの福音書なんかだと、時は来た、悔い改めて、福音を信じなさいって、こういうわけですよね。悔い改めて福音を信じなさいっていうのがイエス様の第一声であるわけです。悔い改めなさいっていうのがまず私たちに語られることなんですよね。それは私たちの胸が冷えます。あ、ドキッゾッてするわけですよね。あなたは悔い改めなさいって最初に言われるときに、あ、ドキッてする、その冷たさがある。でも一方でその先に福音があるんですよね。悔い改めてあなたは福音を受け取りなさいって、その許しを受け取りなさいって、命を与える約束があるわけですね。何かこの雪のような表現、冷たい雨のような表現、これはイエス様のね姿をまた表している、そんな表現なのかなって私はそう感じました。ちょっと話が行きつ戻りつしますけれども、私たちはですね、今この時代、今ちょうどこのタイミングで、世界の、ね、平和を祈るわけですね。本当にいろんな争いが起きていて、特に大きい争いが2つ同時に、ね、今起きているから、ニュースを見るたびに、新聞を開くたびに、あーって気持ちが、ズーンってなって、そしてそこで苦しい思いをしている人たちを見ると、なんとかこの人たちが守られないだろうかって、どうしてこうなってしまうんだろうかって、とても辛い思いをするわけです。だから私たちにできることは、まあ、まず第一に平和を祈ることですね。それは素晴らしいことです。もちろん平和を祈るということが私たちに与えられている恵みであって必要なことです。また一方でですね、今日のメッセージはもう一つのことを語っていると思うんですね。本当の平和はまず冷たさと向き合わなければならないということも語っているんだなって、そう私は感じたんですね。もう一度言いますが、本当のイエス様が与える平和は、その冷たいイエス様とも向き合わなければならないって、 そういうところがあるように感じたんです。ちょうどですね、水曜日の聖典の祈祷会ではヨハネの黙示録っていうのを最近読んでいて、で最初のところでですね、いろんな教会に当ててね、手紙は違う、天使たちがね送られていてメッセージがあるんですよね。でその中で、あなた方がある教会に対してですけれども、あなたたちは、熱くも冷たくもないって、だから吐き出しちゃうよっていう、そういうところが出てくるわけですね。せめて熱いか冷たいかどっちかだったらよかったのにって、これいろんな受け取り方があると思うんです。でもなんかこの話とちょっと似てるように思うなって思ったんです。つまり何かっていうと、私たちはまず私たち人間の、そして私たち自身の罪と向き合わなければならないって、それは一番最初にイエス様が突きつけてくるものだって、そう思ったんです。イエス様は雪のようでもあるっていうことですね。私たちの前にドンとやってきて、ああ寒いって、一番味わいたくなかったこの冷気がやってくるって、そう感じるところがあるということだと思います。しかしそのことを私たちが抜きにしては、戦争は終わるかもしれないけれどもまた始まる、戦争はやがてやみまた起こるんですって、私たちの悩み苦しみはいずれにしろまたある、起きるのですって。でもですね、それを超えていくような大きな状況や感情に左右されることのない、そういう平和って、その冷たくもあるイエス様と向き合い、そして本当に温かいイエス様を迎えた時に初めて与えられるものなんだって、まあそういうふうに思うんです。まあですから私たちは平和を祈り、また同時にこの冷たいイエス様とも向き合っていく、それが与えられているメッセージなのかなって、そういうふうに思います。さあ最後いきましょう。また戻ってきて詩編の147編の最後のところを読みたいと思います。19節20節のところですね、ご一緒に読んでいきたいと思います。詩編147編に戻ってきて、残る19節20節をご一緒に読んでみましょう。ですかね、いきます。せーの。主はヤコブに御言葉を、イスラエルに掟と裁きを告げられる。どの国に対してもこのように計らわれたことはない。彼らは主の裁きを知り得ない。ハレルヤ。はい、こう書いてあります。ここでは、イスラエルの民、ユダヤの民を通して私たちに与えられた、掟と裁きということが書いてあります。掟と裁き。まずこの通して与えられた掟というのは一体何なのか。それはこの聖書の御言葉、特にまあ旧約聖書のことですよね。律法のことを表していることが多いですね。掟っていうふうに言うと、何々しなさい、何々してはいけないって、こういうたくさんの教えが聖書の中で与えられています。そしてそれは一体何なのかっていうと、私たちの罪が明らかになる教えですよね。私たちは何々しなさい、何々してはいけないっていうことを、誠実に見ていくときに、ああできないなっていう私たちを見出すわけです。私たちの神様との関係性の中でね、どうしてもできないっていうところを見ていくわけです。しかしもう一つある。それはこのユダヤの民を通してある裁きが与えられたって、こういうふうに言ってるんですね。その裁きとは一体何でしょうか。20節では彼らは主の裁きを知り得ないって書いてます。他の訳だと誰も知らなかった裁きっていうふうに書かれたんですね。誰も知らなかった裁きって一体何でしょうか。それは十字架の裁きだということですよね。私たちが許されるために父がその御子を裁いた、その誰も知り得なかったっていうか誰も想像もしなかった、そういう裁きであるわけですね。最後にもう一つ確認したいことは何かというと、その冷たい私たちの罪と向き合ったその先にあるのは、とてつもない途方もない許しと愛であるということですね。私たちはとてつもなく許されているんだよって、その許されていることがなくて許すことはできない、私たちはすごく許されているということを知って初めて許すことができるって、そう言ってるわけですね。また私たちはとてつもなく愛されているんだよって、 そのことを知って初めて私たちは愛することができる。私たちは命が与えられているんだよって、そのことを知って初めて平和があるということですね。私たちはイエス様から与えられて初めて本当の平和があると思います。それは私たちに命が与えられているということですね。いろんな面がありますよ。例えば命が与えられているということですね。たとえ死んでも生きる、そういう命が与えられている。この時初めてこの地上のものでは約束のできない平和があるわけですね。また私たちは、この目の前にね掲げられている御言葉もそうですけれども、いつもイエス様が共にいてくださる、この約束があるから初めて平和があるわけですよね。私たちは一人じゃないって、イエス様は一緒にいてくれるんだって、その時に初めて平和がある。また私たちは許されている、神様に愛されて受け入れられている。もうなんかお前はちょっとあんまり良くない子供だからダメだって言うんじゃなくて、お前は私の愛する子だって言ってもらえている。だから平和があるわけですよね。私たちの内側に平和がある。この全てのイエス様から与えられている平和があって、初めて本当の平和だって、どんなに環境が変わっても、どんな状況に陥っても変わることのない平和がそこにあるんだって、そのことを覚えたいと思います。また同時にそこに至るためにこそ、私たちは冷たくもあるイエス様とも接し、そしてこの温かいイエス様と出会うのだということだと思います。ちょっと面白いなって、全然関係ない話すると、さっき急にこの冷たい話した時ストーブが止まって、最後の温かい話始めたらストーブついたのすごい面白いなと思いましたけど、ね、この冬場は本当に寒いってことと温かいってこととね、繰り返し感じていきますけれども、イエス様の私たちに与えてくださる冷たさも温かさも、どちらもまた恵みであるということをぜひ受け取っていきたいと思います。このアドベントとクリスマスの時期ですね、イエス様に、このイエス様にこそ真の平和があるんだということを私たちは知っているので、ぜひこのことを掲げて、過ごす、そういう時期として過ごしたいなって、そういうふうに思います。もちろん、現実的な、ね、平和ということについては祈りましょう。本当に私たちは祈りが必要だと思いますね。そこにはいろんなことが複雑に絡み合っていて、どこに対してどう祈ったらいいのか分からないような、ね、そんな気持ちがしてくるかもしれないけど、私たちは平和を祈りましょう。そして同時に一番そのことに有効かつ意味があることは何かって、それは私たちだけが持っているこのイエス様をね、真の平和を掲げていくということ、これが私たちに与えられたもう一つの大切な使命なんだ。イエス様が使わされたように私たちも使わされているんだ。そのことを覚えていきたいと思います。さあ、ではしばらく祈る時を持って御言葉の時を閉じたいと思います。今日の御言葉を思い巡らして、また他にも自由に今何か促されていることや感じていることがあったら、ぜひ祈っていただきたいと思います。ではしばらくそれぞれで祈りましょう。ハレリア、愛する神様、イエス様、あなたの尊い皆を褒めたたえます。地には平和、御心にかなう人にあれ。私たちはなかなか御心にかなうことがありませんけれども、イエス様がその私たちのために生まれてくださって、私たちの状況や、もっと言えば私たち自身に関わらず平和を与えてくださっているということを改めて感謝をいたします。どうぞ私たちこそ本当の平和を与えられ、またその平和に生かされているものですから、この平和を、イエス様を高く掲げ、またいつでも共にいて 歩んでいくことができるように導いてください。主よ、どうぞあなたがイエス様をこの世に使わせてくださったように、私たちをも世に使わせてください。その時にいつもイエス様が共にいてくださって、命を守り、またすべての言葉や行動を与えてくださり、あなたと共に文字通りで踏み出していくことができるように、使わされていくことができますように、そのようにしてください。イエス様、感謝します。どうぞ今日から始まる1週間の旅路も共に歩んでください。すべてのことを御手に委ねます。あなたが最善をしてくださる方であることを信じます。地には平和、主をあなたが与えてください。私たちをも使わせてください。皆さんの祈りに合わせて感謝し、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。